はい、どうも皆さんこんにちは。現在時刻はですね、4月21日火曜日の11時20分となっております。皆さん、お体の調子はどうですか？まあコロナに関わらずね、いろんなこうね、伝染病っていうと大げさですけどね、インフルはなんか収束したようですけれども、いろいろね、世を騒がせることはたくさんあります。まあね、心労がこう自粛でね、心労が重なるなんていうこともありますし、ストレスにはね人一倍敏感でいたいもんですね。ちょっとこう変だなと思ったら、やっぱり寝るとかね、食べるとかね、自分の気をこうパーッと晴らすようなねことをするっていうのが、まあ鉄則というかね、まあライフハックみたいなもんなんですけれども、まあそんな感じです。というわけでですね、フォックストロットのいろいろ語りたいラジオでございます。まあ世の中は先ほど申し上げたように、コロナで自粛というふうになっておりますけれどもですね、フォックストロットのいろいろ語りたいラジオの方は月1ペースの更新をね、自粛しないようにねしていきたいなというふうに思います。例によってまたですね、僕は出かける最中の車の中で、収録をしております。今日はですね、ちょっとイヤホンをね、なんですか、 iPhone のデフォルトでついてくるね、あれにしてみています。音質はいかがでしょうね。まあ通話用なんでね、収録用じゃないんで、多分モノラル音声で入ると思うんですけど、あまり音質は良くないかもしれないですけど、お付き合いよろしくお願いしたいなというふうに思います。で、今日の何ですか、議題とまた言ってしまった、議題じゃなくてこう今日のネタですけれどもね、まあいろいろあるわけですよ。例えば、まあ、僕の中で言うと、ね、仮面ライダー語りたいとかね、そのなんだろうな、まあエンターテインメント系のものが多いですよね。いわゆるこう娯楽で、今だからこそやっぱりそういう娯楽をちょっと語りたいなっていう節はあるんですよ。仮面ライダーとか、スーパー戦隊とか、あと何ですか、ゴジラとかね、そういう特撮ものもね語りたいなと思いますし、あとは何ですかね、そうだな、なんかあるかな探そうと思えばいくらでも出てくるんですけどね、まあとりあえずですね、今回はそんなようなところにこうちょっとフォーカスしてですね、平成 VS シリーズのゴジラを語りたいなというふうに思ってるんです。で、平成 VS シリーズのゴジラって結構そのなんていうんですか、オーソドックスなゴジラなんですよ。本当になんだろう、洗練されたというかね、僕の中ではだいぶね、青春を共に過ごしたゴジラなんでそこをねちょっとこうピックアップしてみたいなと思います。先日ですね、僕が出演いたしました、ゲスト出演させていただきましたスポーツ居酒屋館長亭という番組がポッドキャストに存在するんですけれども、そちらの方でですね、結構こう映画詳しい方々とね、一緒になって、あと特撮の話とかもできて、すごく楽しかったんですけど、僕映画なんか詳しいみたいな扱いになってると、ちょっとこうたじろいでしまうですよね。僕基本的に子供っぽい映画が好きなんですよ。例えばハッピーエンドだったりとか、あと何ですかね、それこそ特撮系のものとか、だから僕映画見てるのもね、ゴジラ、あとなんだ、ガメラ、ゴジラは昭和版も平成版も見てるし、ミレニアムも見てないんだよな。あとガメラもあれですね、平成のガメラ、ガメラ2、ガメラ3は見たし、あとその大英版のその何ていうんですか、旧ガメラも見たし、あ、なんだろうな、東映の怪獣ものは結構見てると思うんですよ。サンダー対ガイラも見たし、あと何だったかな、あと宇宙大戦争だったっけ、なんかマーカライトファープとか出てくるやつ、ああいうやつも見てるし、結構古いものを偏って見てるんですよね。あとは最近のものでいうとアニメの方が多いですね。エヴァのジョーハー Q とか、あとはなんだろうな、まあアベンジャーズは優に及ばず、この間のデジモンも見に行きましたね。それからなんだろうな、コードギアスの劇場版も見に行きました。そんな感じで結構こうアニメとか特撮とかね、そういうものを、まあ、割と一人で見に行ったりとか、友達と二人で見に行ったりとかっていうことが多いですね。まあ、ですからね、例えば 世に名作といわれるね、なんだら監督のこうなんとかってもう見てるかとか言われると、あ、すいません、そういうの履修してないんですよねっていうね、そこはちょっと単位落としちゃってみたいな話になるんですか。あ、でも黒澤明の7人の侍とか、あのなんか古典の名作は見たな。あとなんだっけな、市民権は見てない、なんだっけな、チャップリンのなんか見たんだよな、あとか、あと雨に歌えばとか、雨に歌えばで合ってる、あれ今 Singing in the Rain が上がってきてるけど、それとか、あとはなんだろうな、なんだろうな、いや名前が出てこないですよ。スーパーカーリフラジリスティックエピアリドーシャスってやつ、あれなんだったかな。なんかそんなんとかね、見てますね。うん、だからなんかその本当に古典の方が好きかもしれないな、うん、っていう気がします。映画は本当にあの全然嫌いじゃないんですけど、僕どうしてもその集中力を保つっていうのが非常に苦手でございまして、実は、うん、あのなんていうんですか。例えばテレビで映画やってるじゃないですか、ね、なんとかロードショーとかってやっぱってやってるんですけど、途中から見るのすっごい嫌いなんですよ。もう前に戻って最初から見たいんですよね。でもこれなんだろうな、映画、僕映画見るときって基本的に結構こう楽しみよりも終わんないでほしい感がすごくて、始まりからもうこの物語には終わりが来るんだよなと思って見ちゃうんですよね。でその映画が面白ければ面白い、終わんないでほしい、終わんないでほしいって思っちゃうんで、やっぱあ映画の中に入り込みたくなっちゃうんですよね。あ、そういうのも含めてちょっとねこう好きなんですけど、なかなかねこうふとした拍子に、あ暇だから見てみようかなって軽い気持ちで見れないんですよ。すごく準備をしてよし見るぞって言って見るんですよね。だからゴジラとかも僕2回目見るとか3回目見るならもう簡単なもんなんですけど、最初を見るっていうのがすごく苦手で、こうなんていうかな、あのかなりこう入れ込んでからよし行くぞ、俺はこれから見るんだこれをっていう気持ちで入って、よしっつって正座してみて、ペッ、ああ面白いっていうところからやっぱ入っていくんですよね、うん、で僕大体どんな映画も面白いなと思って見るんですけど、うん、一つだけ微妙な映画っていうのが僕の中でありまして、それがですね、神々の頂っていうね、映画が何年か前に、あ、二つだな、何年か前にありまして、原作を先に知ってたんですよね。でその原作本が、めちゃくちゃ面白くてね、ちょっとね内容が薄すぎたんですよね。まあ皆さんもね、あまりこうあれですね、先入観を持たずに見れるものがやっぱり映画はいいですよね、うん、あと実写化した鉄人28号も見ましたわ。あれもまああれでしたね、あれでしたよ、うん、あれもなかなか面白かったですね。非常にこうなんていうんですか、ツッコミどころ多数で面白かったですね、うん、っていうような感想も出てきます。なんか映画語りたいラジオみたいになってきましたけど、まあそんな感じでですね、映画たくさん一応見てはいるんですけど、そんなにねこうなんだろう、家族ドラマとかね、サスペンスとかね、そういうのよりもどちらかというと娯楽色の強いものの方が僕は得意ですね、うん、そんなような話でですね、今日はまあ一応ゴジラに絞って、まあゴジラに絞れるかな、お話をできたらなというふうに、思っていますよ。議題としてはですね、その平成ゴジラです。いわゆる VS シリーズとファンの間で呼ばれるやつですね。実は昭和のシリーズはですね、なんとか対ゴジラっていう風に、なって、ゴジラが後ろに来ます。例えば、なんだろうな、一番最初はゴジラですね。で、その次は1956だったかな。で、その次がですね、ゴジラの逆襲ですね。これはゴジラが、第一作で死んだゴジラが蘇ってくる話です。その後からですね、キングコング対ゴジラっていう風に、なんたらかんたら対ゴジラという風に続きます。まあ、そのシリーズではなくてですね、まあ、そのシリーズは語ってもいいんですけど、ちょっと、紙面が足りないと思う。うん。なので、その、次の、平成に入って、1984年だったかな、85年だったかな、84年だと思うな、6だったかな、なんかその辺の、85年あたりのね、復活いたしました、平成版ゴジラ。というのから、ゴジラ対デストロイヤーまで シリーズについてねちょっと語っていきたいなというふうに思います。僕は青春を過ごしたシリーズです、はい、よろしくお願いします。はい、そんなわけでですね、フォックストロットのゴジラ語りたいラジオ始めていきたいなというふうに思います。ゴジラはゴジラでもあれですよ、国民栄誉賞を取ったゴジラじゃないですよそっちじゃなくてですね、大怪獣、怪獣王ゴジラでございます。1984年僕が生まれたのが1985年なんで、実は結構平成ゴジラとはね同じ時代を過ごしつつ、まあ1984年まで平成じゃないんですけど、過ごしつつ来ております。はい、まあ昭和のね本当終わりの終わり、末期の末期からね平成のだいぶ中頃まで、脈々と受け継がれてきたゴジラです。ゴジラ、それからゴジラ対ビオランテ、キングギドラ、あと何だったかな、キングギドラ、モスラ、メカゴジラ、あと何、スペースゴジラ、デストロイヤー、あれ7作しかない、なんかそんなような感じなんだったかな、そんなもんかな、でも大体出てるんだよな、まあ多分合ってると思います今ね僕はあんまりその予習復習しないで頭の中にある知識だけで語ってるんで、基本的にこの番組そうなんですけどね、あんまり下調べするとね、そのウィキペディア的な情報の羅列になってしまって面白くないんですよ、これが、よくある話なんですけどね、僕の話の中でもね、そんな形で、あれですよ、ゴジラです。最初の第一作のゴジラはですね、実はその昭和の一番目のゴジラのまあオマージュみたいなもんですよね。やっぱりゴジラが現れて復活してですね、まあなんですか、東京へ来てこう暴れ回るというね、迎え撃つのはやっぱり自衛隊です。今回もまたその最初のゴジラですね、復活ゴジラに関してはあれなんですよ、敵怪獣が出てこない、なのでこれなんとかして人類の力で迎え撃たないといけないんですよね。ここがなかなか面白いところだったと思います。僕の大好きなですね、ところはですね、その最初のゴジラのこれ何が一番いいかって、本当にスーパー X がめちゃくちゃかっこいいんですよ皆さんスーパー X 知ってます？知らないと、知らない方はちょっとこれで学んでほしいんですけど、ゴジラの中の自衛隊っていうのは基本的にスーパーテクノロジーを手に入れてます。なんでかっていうと、このゴジラの世界、東映世界の自衛隊っていうのは度重なる怪獣の襲来にあっているので、すごい超兵器の、とにかくなんとかして怪獣を倒そうっていう兵器の開発が進んでいるんですね。でたまにですね、その出るんですけど、その予算とかも割と潤沢に注ぎ込まれてるんですよ。仕方ないですよね、怪獣が襲ってくる以上は自衛しないといけないんで、自衛隊ですよ、まさに自衛隊の役割でございます。てなわけでですね、その昭和にも出てきましたメーサー殺虫光線車、まあ怪獣殺したこと一回もないんですけど殺さずの殺虫光線車とか、あとそういうのも含めてですね、結構これが超兵器が出てきて、たくさん出てきて、僕はすごく好きなんです、そういう SF 的なものがね。でその84年のゴジラにはスーパー X というですね、まあ一応その対ゴジラというよりかは、なんて言うんだろうな、そのまあ最新の科学技術を詰め込んだそのスーパー戦闘機みたいなね、そういうイメージな。でもあれ確かでも所属が陸上自衛隊なんですね、確かねまあいいや、そんなようなことでですね、そのゴジラがですね、そのスーパー X っていうやつが実はこうスーパー X3 まで続きます。スーパー X2 っていうのが何に出てきたかな、ビオランテだったかな、モスラだな、モスラに出てきましたね。ゴジラ対モスラの方にはスーパー X2 が出てきてですね、確かそうだったと思うな、もう見たから確かそうだな、に出てきてですね、それもまたかっこいいんですよね。今度はその対なんか特殊作戦部隊みたいなのがいて、で結構そのなんだろうな、 テーマソングがまたかっこよくて、これテーマソングがちゃんとついてるんですよ、スーパー X のね。X、X2、X3 まであるんですけど、そのね、テーマソングもめちゃくちゃかっこいいんですよね。X3 は、デストロイヤーで出てきました。で、モスラの後、メカゴジラはメカゴジラっていうのがね、そのまま出てきて、あれもね、実はそのメカゴジラにはね、戦闘機、ガルーダっていう付属の戦闘機がついていて、それがこう、後ろからガシャンって合体するんですよ。これもかっこいいんですよね。その当時発売された、なんだろうな、なんか、G-Force っていうその対ゴジラ作戦部隊みたいなのがあって、そのエンブレムをかざすと、ガオーって喋るメカゴジラのおもちゃを買ってもらって、めちゃくちゃ遊んだ記憶があります。弟にぶっ壊されたけど。やっぱやるんですね。ガシャガシャ。やるじゃないですか。皆さんのガンプラとかも作って、なんかこう、ビュンビュン、バンバンみたいなのやるじゃないですか。あれなんて言ったっけな、そういう遊び。あれをね、もうガシガシ遊ぶのが超好きで、僕はゴジラのフィギュアとかも結構持ってたんですね。スペースゴジラのフィギュアもデストロイヤーのフィギュアも持ってました。めちゃくちゃ好きだったな。で、スペースゴジラにはモゲラっていうね、宇宙に短期で、出発できるとてつもないスーパー兵器が出てきましたよね。あれはゴジラがスペースゴジラを撃破するのを確実にアシストする大活躍を見せました。で、デストロイヤーにはその、あれですね、オキシジェンデストロイヤーと共にですね、生まれたデストロイヤーという怪物を倒す、まあ一つの、まあ兵器としてですね、スーパー X3 というのが出てきました。まあ本来の目的は、その、なんだろうな、核戦争対策だったかな、原発対策だったかな、なんだかその対策でね、カドミウム弾と超冷凍光線とかって積んでてね、結構そういう面白みがある機体でした。なかなかね、設定も凝ってるんですけど、今見るとちょっとね、今あれじゃないですか、すべての物語に、こう、裏付けとか、整合性とかがすごく求められる時代じゃないですか。だからね、そういう細かい設定ってどうしても作り込まないと、どうしてもその、細かい設定がね、こう、気になって、荒探ししたい人たちが、うわーって寄ってきて、あれはおかしい、これはおかしい、科学的じゃないとか言い出すんですけども、そもそも SF に科学的とかいうね、クソみたいな単語を持ち込んで何したいんだって話ですよ。すいません。荒ぶりましたね。申し訳ない。冷静に行きましょう。まあ、そんな形でですね、僕は結構そういうね、エセ科学好きでございまして。はい。なのでね、アニメの話になっちゃうんですけど、アニメで言うとトップを狙いとか超好きなんですよね。あと、ガオガイガーも好きです。ああいうのはやっぱりこう、なんか、それっぽい科学をちゃんと盛り込んでくるんですよね。で、当然そのありえないレベルに収まってるんですよ。ありえないレベルに収まってるんですけど、その劇中ではなんとなくこうちゃんとね、理屈として片付いていて、その理屈に従って動くよっていうので、結構好きです、そういうの。だからある程度の科学交渉は欲しいですよね。たとえ衛星科学であったとしても、それなりの、理論立てはしてほしいというわけでですね、結構そのスーパー X とかも好きですし、ね、出てくるメーカーが好きです。とにかく毎回自衛隊勝てと思ってるんですけど、だいたい焼き尽くされちゃうんですよね。かわいそう。そんな感じです。で、その僕がそういうとこが好きだっていうね、その怪獣の動きとかっていうのもかっけえなとか思ったりするんですけど、やっぱりその人間がいかにそのね、未知の脅威というか、とてつもない強い力に立ち向かっていくのか、どういう知恵と工夫を凝らしているのかっていうのもすごく好きなんですよね。先ほどからチラチラ出てきている G-Force っていうのが、平成ゴジラシリーズで生まれたその対ゴジラ特殊部隊っていうのがありましてですね、そこはまた自衛隊とか別個に、出てくるんですけど、で、その G-Force っつうのがですね、またあれなわけですよ。かっこいいんですよね。三枝美樹っていう女の子がいて、その子がテレパシーとかを使える、すごいサイコキネシスを使える、超能力者なんですよね。まあそれも SF なんでいいんですよ。で、そういう超能力者が例えば怪獣たちを何とかして、まあ、操るというかね、意思を伝えて動いてもらったりとかね、こうゴジラの卵から生まれたベビーゴジラ、リトルゴジラ、ジュニアゴジラとね、こう心を通わせていくとかね、そういうのもちょっと面白いんですね。そういうところで何とかしてね、その人の営みを守ろうとする人間たちの戦いっていうのがある程度こう書かれると、すごく僕はそのゴジラ映画見てるなっていう気になるんですよ。だからシンゴジラめちゃくちゃ面白かったんですよ、僕実は。これはシンゴジラは人によってね、そのなんだろう、好き嫌いがあるのは、まあ、当然重々承知しますけど、僕はすっごく好きでした。もう怪獣とか一切出てこないんで、人間がいかに知恵を絞って、そのゴジラっていうね、未曾有の大怪獣、大災害をね、攻略するかっていうのは本当に面白かったし、エセリアル感とってもいいなというふうに思いました。だからそういうなんか凝った映画がね、 僕はやっぱ好きなんだ。アベンジャーズとかもそうじゃないですか。結構その設定とかもボリボリ凝ってて、そういうとこがいいなというふうに、思いますね。まあ、そんなこんなで、とりあえずその、僕が好きなのは G-Force ですっていう、そういうお話でございます。はい。はい、というわけでですね、実は先ほどの G-Force の話をしてからですね、この一瞬で、4時間ぐらい経過しました4時間じゃねえな、4時間じゃ聞かないですね、5時間か6時間ぐらい経過しました。はい、用事を済ませてですね、今現在僕はちょっとまた別の場所で運転してこれから帰る途中なんですけどね、しばらく時間があるんでまた撮っていきたいなというふうに思いますよ。はい、先ほどは G-Force はいいぞというお話をいたしましたね。G-Force はねかっこいいのはやっぱりこう人間のね知恵とか勇気とかそういったものを持ってなんとかしてそのね自然の猛威とか脅威っていったものにねこう対抗しようとするところがかっこいいわけですよ。僕はそういうなんか超常的なものに対して人間がねこう力を合わせて立ち向かっていくみたいなものが結構好きなんですね。アベンジャーズもそういうところあるじゃないですか。こう地球っていうねあのちっこい星の戦士たちがねこう大宇宙から押し寄せるこう敵に立ち向かっていくみたいなところが結構ねやっぱ好きなんですよね。だからあれですよね、そういう面白さを見出しているのが僕だけとは言わないんですけど、結構こう珍しい見方か、まあ珍しくはないか、そうでもないか、ね、やっぱりゴジラとこう怪獣の戦いの脇にある人間とその怪獣たちのね、つばぜり合いとかそういったものも楽しんでほしいなというふうに思いますね。で VS シリーズは洗練されたみたいな話をね先ほどそのオープニングとかでしたと思うんですけど、 VS シリーズはゴジラの立ち位置が結構明確なんですよね。それは基本的にはもう災害みたいなもんで人間の味方でもないし、怪獣の明確な敵ってわけでもないんですね。ゴジラは VS シリーズは常に自分が生存するための行動を取るんですよね。例えば第1作のゴジラ、その平成1作のゴジラですね、もう自分が生きるために必要なエネルギーを取りにやっぱりこの日本ってとこに来てですね、原発を襲ったりしてですね、こうガンガンエネルギーを吸収していったわけですよ。で人間はそれでは困るからいろいろ攻撃するもん でこいつら攻撃してくるんだったらやっぱ敵なんじゃねえのってことでいろいろ暴れ回ったりするわけですよね。で人間側としたらゴジラを生かしておいたら自分たちの生存が脅かされるわけですから、そこにいろいろこう攻撃を加えて何とかして排除していこうとするわけですよ。でそこに現れる三枝美樹という存在ですね。で先ほどもちらっと申し上げたんですけど、三枝美樹っていう子がですね、ビオランテからもう出てたかな、でもファーストから出てたっけな、いやでも最初から出てたな、多分な、出てたような気がするな、ちょっと覚えてないな。まあなんかそんな感じでですね、ゴジラも生き物なんだからその心を通わせて何とかしようとする派なんですよね基本的に。だから武器を持ってしてゴジラを傷つけたりするのをあまり心よく思わないでございますよこれが、それがね、なんていうんですか、こういいところ、要はただただ武器を使って倒すっていうだけじゃない、その平和的な解決をまあする勢力というのは必ずいるわけですよね。でこれどのパターンも同じです、その VS シリーズでは。でだから VS シリーズの歴史っていうのはその三枝美樹の、力によって、まあ、ゴジラと和解するって言ったら変ですけど、ゴジラだけじゃなくていろんなその怪獣たちと心を通わせてなんとか平和的に物事を解決できないかっていう、まあいわばちょっと、まあ、夢を見るグループじゃないですけどそういうグループと、あとその、まあ、自衛隊とか G-Force、その、なんだろうな、まあ、武力をね、持って、なんとかしてこう戦っていこうっていうパターンとね。っていうのが、まあ、人間側の努力の軸ですよね。で、三枝美樹は当然その劇中でだんだんと年を取って、年を取ってから、まあ、大人になっていくんですね。最初は少女なんですけど、その、なんとかしてね、ビオランテを、こう、ゴジラの、なんだろうな、敵じゃないですけどこうゴジラとビオランテをなんとかしてこう開口させようとするわけですよね。 そこもなんとかしてゴジラにこっちじゃないあっちだっていうのをこう伝えようとしてこうパタンと倒れちゃうんですけど、その倒れる直前にやっぱりゴジラはなんかその通じるものがあって移動したりする、移動方向を変えたりするんですよ。だからあながち敵でもないんですよ。ここがこうミソで、ゴジラが明確に敵だっていうのは本当に一作目ぐらいで、あとはみんな例えばキングギドラが現れる時の、そのキングゴジラ対キングギドラの時っていうのはゴジラは一旦抹消されかけるんですよね。でもその歴史の修正能力なのか何なのか、結果的にゴジラはその別の手段で最終的には存在するわけですよ。まあ、ざっくり言うと未来から来た人、もうこの時点で SF なんですけど、未来から来た人がですね、まあネタバレだけどいいか、未来から来た人がその未来の日本っていうのがめちゃくちゃに栄えてて、ちょっともう手がつけらんないから、この時代20世紀の、ね、時代で、日本を壊滅させようとするわけですね。でその策略でですね、キングギドラっていう怪獣が、まあ、発生するように、過去で再興するわけです。でその過去で再興する口実が、未来ではゴジラが暴れてとんでもないことになってるから、ゴジラをこう生まれさせないように過去に干渉しに行くよっていう話だったんですけど、で過去に干渉した結果キングギドラが生まれてゴジラがいない、キングギドラをどうやって止めようって話だったんですけど、最終的にゴジラはまた出てくるわけですよね。別の方法でまたゴジラが生まれることになると。でゴジラがまた生まれたんで、今度はそのゴジラっていうのはキングギドラを、まあ、本能で察知してこいつは敵だってなるわけですよ。で敵のこうなんだろう、キングギドラっていうのをねこうバシバシ倒すんですよね。でそうすると今度はゴジラは、その荒れ狂うゴジラはどうするかっていうと、その荒れ狂っているものを人間に向け始めるわけですよね。それはそうなんですよ。そのキングギドラが自分の生存を脅かす敵だから倒したのであって、別に人間にとって有害だっていうのを理解してゴジラはキングギドラと戦ったわけじゃないんですよね。だから今度じゃあゴジラを止めるのは誰なんだってなるわけですよ。でここでその、未来人に裏切りが出まして、裏切りっていうかもともとその、まあ、味方してくれる、現代人類に味方してくれる、未来人が現れましてですね、それがエミーっていうんですけど、そのエミーさんがですね、キングギドラを未来に持ってって、未来の良識ある人たちの手でサイボーグ化して、ゴジラの対ゴジラの切り札にしてちょっと持って帰ってくるからっつって、で現れたのが、メカキングギドラですね。このメカキングギドラの登場シーンがめちゃくちゃにかっこいいんですよ。あの光がキャーって輝いて、中からブラシーッと、そのキングギドラ皆さんご存知かと思うんですけど、三つ首の怪獣です。全身が金色のね、羽と、三つの首と、足と胴体とみたいな説明が雑なんですけど、それがねバサーッと現れるんですけど、メカキングギドラは羽、両羽がメカ、機械にガシャってなってて、で真ん中の首があのゴジラに引きちぎられちゃったんで、メカ首になってます。で胴体にアーマーみたいなの巻いててめちゃくちゃかっこいいんですけど、そいつがバサーって出てくるんですよ。うおーかっけーっつって、でそれがね、あのゴジラを、都庁をバックにしたゴジラですよ。これ都庁だったのかもしれない。であのゴジラに対してですね、こう光線を吐くわ、ワイヤーを使ってガシャン捕まえてこう持っていくわってやって、ゴジラと一緒に眠るわけですね、うん、でそのやっぱり何の話なんだっけ。だからこう結局日本人間に、現代人類じゃないんですけど、人間のテクノロジーがゴジラをなんとかその海に沈めて眠らせることに成功したっていうエンディングなんですよ。だからやっぱりゴジラっていうのは自分のその生存のために戦う動物なのであって、別に人類の味方でも敵でも、これモスラの時も同じなんですね。実はね、モスラっていう存在も、まあモスラって存在は基本的に人間の味方なんです。これはまあ、あのご存知の方も多いとは、まあ特撮ファンなら大体ご存知の方も多いと思うんですけど、モスラっていうのはそもそももともと人間の守り神なわけですね。インファント島というところの、あの南洋に浮かんでるらしいんですけど、南洋か南洋に浮かんでいる島らしいんですけど、ね、その島の原住民の、コスモスというね、小美人とも呼ばれる、その、 あの妖精のような人たちの、祈りでこうなんか生まれるみたいな、そういう感じなんですけど、でモスラは人間の味方なんで、基本的にはあの、まあ、人語を理解しているというか、 なんだろうな、ただ割と人間の見方なんですけど、その細やかな見方というよりかはその大きく人類の見方みたいな感じなんですよね。だからある程度そのゴジラっていうでかい存在に対しては多少の犠牲はやむを得ないっていうパターンが結構多いです。実はそのまあ子供とかその弱いものの見方といった方が早いかもしれないですね。なんか例えば旧作のモスラ、うん、ゴジラ対モスラもそうだったんですけど、旧作の時は旧作の時じゃねえのこれ、そうか、ゴジラ対モスラでいいんだ。その平成の時はめちゃくちゃこうビルとか破壊しながらモスラの幼虫が向かってくるんですよ。でそれをなんとかしてこう止めなきゃいけないって大人たちが銃を構えてね、こう、ま、見守るというか構えている中で、子供がこう来ちゃダメみたいな感じになった時に初めてピタッて止まるとかね、そういう、あれそんなんだったような気がするんだよな、そんなようなこうなんだろうな、まあ子供の見方ですよね、うん、っていう立ち位置が明確だったんですけど、そうするとゴジラやっぱり悪者になるじゃないですか。でもそのゴジラも結局モスラにはやっぱり勝てないわけですよね。なんでか分かんないけどモスラにだけは分が悪いっていうのがゴジラなんで。でこの時のゴジラっていうのもやっぱりこう出てきて、まあ、人間の愚かな行動で大体出てくることになるんですけど、うん、人間の愚かな行動で出てきて、で眠りを妨げられたゴジラっていうのが起こっていろんなとこ破壊し始めるわけですね。これもやっぱりゴジラは自分の生活を脅かされたからこそそうやってあの人類に牙を向かう。で結局人類はどうしようもなくなって、まあ、モスラみたいな超常的な力を借りるっていうことにならざるを得ないわけですね。だからなんだろうな、何が言いたいかっていうと、VS シリーズの、見どころっていうのはそんな風に、うん、まあ、当然その旧シリーズがですね、割とその人類の味方的なところをする、作品が後半には多かったんですね。だからだんだんとそのゴジラっていうものの恐怖感というか、恐れみたいなものをだんだんと失っていったのが実はその昭和シリーズのゴジラですね。それがまたちょっとコミカルで可愛くていいっていうパターンもあるんですけれども、でもそのゴジラっていうものに対する強くて、怖いイメージっていうのをしっかり立て直したのが僕は VS シリーズだと思っていて、で VS シリーズのゴジラは本当になんていうんだろうな、やっぱり、ま、恐怖と強さの化身なんですよね。だから本当なんか何度も言ってる災害みたいなもんで、人間ひとたび起こると本当に人間の力ではやはり止められないわけですよ実は。でその物語の終焉するデストロイヤーの時だけその関係が実はひっくり返るんですね。これがまたそのデストロイヤーに向けてどういう風に話が収束していったかっていうのがあってすごく面白いんですよ。だからあの平成の VS シリーズっていうのは実は最初から最後まで通しで見ると大きな物語の軸がちゃんとあるんですね。ゴジラがどういう風に終わっていくかっていうことに対して、人類がどういう風なスタンスで、少しずつ少しずつそのゴジラを克服すると言ったら変ですけど、うん、そういう作業を繰り返してきたかっていう、うん、それが非常にですね、見どころだと思いますね、うん、だからゴジラというものの恐怖をどうやって、まあ、昭和シリーズの末期における例えばその人間の力、ま、が、まあ、足りない時にこうゴジラが駆けつけてくれるとか、そういうなんだろうなジェットジャガーと共演して、敵の怪獣を倒すみたいなその子供の味方優しいゴジラみたいなイメージをどういう風に払拭してその恐怖の化身、まあ、いわばもともとゴジラの生まれっていうのは恐怖のまああれですね、投影ですよね。要は核爆発によって生まれた、水爆実験によって生まれた放射能と核の申し子だったわけですよ。そういうゴジラっていうものをどういう風に取り戻すかっていったところで最初の1914年のゴジラができました。であの時点でゴジラは手に負えない怪獣としての地位をもう一度手に入れたわけですね。でキングギドラとかそのビオラン、ビオランってキングギドラモスラとかっていうエレメント続いていく中でそのゴジラの持っていた恐怖っていうのがこうだんだんとねそのなんて言ったらいいんだな、まあ終わりに向けて終わり、デストロイヤーを最初から考えていたかどうかはともかくとして、そのなんだろうな、人類がどういう風に立ち向かっていくかっていうのがだんだんと変わってくるわけですよね、うん、 よりこう自衛隊がなんかボンボンボンボンぶっ放してたのが、例えば G-FORCE という形が出てきた時に、初めてその自衛隊っていう枠組みから抜けてですね、あの対ゴジラ特殊部隊ってことになって、本気でゴジラを叩くためにどうしたらいいかっていうのを考え出した時に、メカゴジラっていうものを人類が作り出したとか、だからそれが生まれるきっかけになったのが結局キングギドラなんですよね。メカキングギドラ、キングギドラ、未来人が作り出したキングギドラっていうやつを未来人がサイボーグ化した、そのテクノロジーを深海から引っ張り上げて人類は学んだわけですよね。で G-FORCE っつのを作って、そこで研究を重ねた結果、未来のオーバーテクノロジーを用いて、ゴジラをなんとか制御できないか、もしくは撃退できないかっていう風に進んでいった。で一方でその三枝美紀の、一派というか三枝美紀の中心とした人たちは、なんとかしてゴジラと意思疎通できないかということで、そのゴジラが現れるたびに心を通わせに行くわけですよね。でそのゴジラがね、いつの間にか卵を連れてると、卵を発見して、卵から、ベビーゴジラが生まれるんですね。それが何の話だったかな、メカゴジラですね、 VS メカゴジラの時に、ちっこいのが生まれて、ゴジラはそれをこう巡って争いをしたりするわけですね。で、スペースゴジラでリトルゴジラっていう風にちょっと進化しました。でそこもだから、小さい頃からゴジラはちっこいゴジラの頃から、三枝美紀の一派は、G-FORCE 三枝美紀班だったかなんか、よくそういう人たちはそこの心を通わせることができるわけですよ。でそこにも実は人間同士の対立があって、それは大きくなったらゴジラになるんだから研究対象として見るのはいいけど、最終的には敵になるんじゃないかって疑念を抱いているゴジラに実際に肉親とか、いろんなその同僚とかを殺された人たちはいるわけですよね。でそれと違って、そういうのもひっくるめてやっぱり心を通わせていくのが大事なんだっていう和平派がいるわけですよね、その軸でだんだんと進んでいくわけです。で最終的にデストロイヤーになるときに、ゴジラ実は寿命を迎えます。なんでか分かんないんですけど、体の中のエネルギーの流れを制御できなくなって真っ赤になって、メルトダウンを起こすぞと。ゴジラの中、体の中にある放射能の、蓄積がこううまく制御できなくなってメルトダウンを起こしますよというのが示唆されるわけですよね。そうなった時にゴジラは死に場所を探すわけですね。で死に場所を探して日本へやってくるんですよ。これがまたちょっとなんだろうな、ゴジラファンとしてはグッとくるんですよね。だから今まで散々破壊し尽くしてきた日本に来て、最後にやっぱり死に場所を求めてその場所に来るっていうのはね、自分のそのなんていうんですか、なんだろうな、生まれ育った場所とかそういうことではなくて、死に場所を求めて日本へやってきて、今度は人間たちがそれを見とるんですね。怪獣とかにとどめを刺されるんじゃなくて、最後にデストロイヤーにとどめを刺すのも、実は人間なんですよ。逃げていくデストロイヤーにバッチリとどめを刺すのは、スーパー X3 です。でスーパー X3 だったのは確かな、あ違う、あれか、冷凍光線車とかだから、あれか、もうとにかく人類全員ってことか。で、ゴジラをね、真っ赤に溶けてメルトダウンして虚空に方向していくゴジラを、自衛隊とかがありとあらゆる冷凍光線を使って封じ込めていくんですよね。でその戦いの最中、そういう風なことをやってる最中にデストロイヤーに立ち向かっていったジュニアゴジラっていうのもやられちゃって、そこで本当にゴジラの物語に一度終止符が打たれるっていう。だからなんていうんですかね、その終わりがね、デストロイヤーっていう終わりを、まあ割とその不評だった点も結構あるんですけど、でもやっぱりオキシジェンデストロイヤーっていう初代、一番初代ですね、昭和の初代にゴジラにとどめを刺した秘密兵器の残滓というか、そういったものがですね、まあ、現代によみがえってデストロイヤーという化け物になって出てきたっていうのが話の筋なんです。でもその話の筋のそのデストロイヤーっていうやつを、なんて言うんだろうな、そのフィナーレに持ってこなかったんですよ。そこが僕はうまいところだなと思っていて、そこでね、デストロイヤーが例えばゴジラにとどめを刺して、そのデストロイヤーを人類がとどめを刺すみたいな流れだとやっぱり締まらないんですよね、怪獣に対してはやっぱりゴジラは無敵であるべきだし、無敵であってほしい、まあ僕らファンとしてね、ですし、そういう存在なんですけど、まあかといってそのデストロイヤーっていう存在は人類が初めて あのゴジラにとどめを明確に刺したオキシジェンデストロイヤーっていうやつが生み出した怪物でもあるわけですよ。だからある意味人類が生み出した怪物でもあるんですね。人類が生み出した人類に行き場を向くその怪物をゴジラが退治し、そのゴジラの後始末を人類がやるっていう、だこういう関係性が生まれていくのがどういう過程か、どういう過程でそれが生まれていくのかっていうのを見るのがその VS シリーズの投資での楽しみ方だと僕は実は思っている節が、はい、あるんですね。これはまあ、そんなわけでですね、はい、新たな選挙弁当に入りましたよ。 VS シリーズっていうのは結局その、ね、人類がどういうふうにゴジラに立ち向かっていくのか、そしてゴジラを制するまでに一体どういう、まあ、進歩を遂げていったのかっていうところが実は観点ですよっていう話です。ですからその、ね、最初にビオランテっていう、ゴジラ対ビオランテですねのビオランテっていうものから実は始まっているんですよね、うん、ビオランテってっていうものは人類が、まあ、デストロイヤーを除けば初めて生み出した怪獣なんですよ。これが人類と、まあ、ゴジラの戦いのうちの第一歩だったと思うんですね。これ平成シリーズに入って初めてそういう考え方が出てきたわけですよ。これ昭和シリーズだと例えば宇宙人が攻めてきましたとか、その古代から眠っていた怪獣が目を覚ましましたとか、そういうようなことは多かった。あとはその人類がね、まあ、人類が作り出したっていうか、人類のその活動の悪しき面がヘドラとなって生まれましたとか、エビラとなって生まれましたみたいな、あまりそのいい意味じゃなく人類が生み出してしまった怪物なんていうのもあったわけですが、でそういうのとは別にですね、今度のその平成シリーズの第2作目ゴジラ対ビオランテで生まれたビオランテという怪物はですね、バラとまあ人間とゴジラの細胞を融合して生まれたんですね。これは、まあ、あのマッドサイエンティストの博士がですね、もともとその娘、死んじゃった娘の細胞をですねバラに移植してこう大切にね娘代わりに育てていたわけですけども、それにこうふとなんかね、要は G 細胞、その1個前の、復活ゴジラでですね、84年のゴジラで、倒されたゴジラの細胞が入手できて、それをふとした拍子に融合してしまうわけですよね。要は本当はやりたくなかったんだけど、そういうことをしないとゴジラを倒す、ゴジラを制するというか、そういうことをしないとその自分の研究が完成しないかもしれない。その研究っていうのは例えば砂漠に、稲をね、稲とか小麦とかっていうのをこう畑を作りたいというね、そういうもともと食料事情の改善とか、そういうやっぱりなんだろう、緑化事業とかね、そういう本心としてはそういうなんだろうな、科学をね、人類の進歩に使おうという話だったんです。でも実際にゴジラという脅威が出てきたことで、それによってまあ争いが起こるわけですね。 G 細胞をめぐっても人が死に、ゴジラが現れても人が死にと、でゴジラを制するためにはゴジラを作るしかないっていう風な、まあ一瞬誘惑に駆られたその博士はですね、結局ビオランテを作り出してしまう。でビオランテはもうなんだろうな、まあ、娘の細胞と一緒になってはいるものの、最終的にはこう自分たちの手で制御できるような代物ではなかったわけですよ。で三枝美樹はですねビオランテと一応対話ができる、まあ、不完全ながらもね、こんなこと言ってるんじゃないか、あんなこと言ってるんじゃないかっていうのが分かって、でまあなんとかゴジラをね誘導してビオランテと対面させることに成功し、で一緒に三原山に沈んで、三原山だったかな、まあいずれにせよそういうふうにゴジラをなんとかしてに、まあ、人類のテクノロジーの進歩で撃退しようとする、その第一歩がビオランテだったわけですね。結果的には、結果的にです。これは多分その当時はそういうふうには思って作られていたわけではなかったと思います。多分でその第一歩を踏んだ後ですね、キングギドラが出てきましたでキングギドラ、先ほど申し上げましたようにメカキングギドラとなって帰ってきて、太平洋に沈んで人類に対して大量のテクノロジーを残してくれます。でここで人類は科学力を手に入れるわけですよね。で三枝美樹という対話力と、それからそのキングギドラが残していった科学力っていうのを駆使してスーパー兵器ができていくわけですよね。初代の、スーパー X っていうのが、まあ、ゴジラにとどめはさせなかったんですけど割となんとかね、こうゴジラの放射火炎を耐え、カドミウム弾を打ち込んだりねしながら、なんとか、ゴジラを ゴジラを相手によく戦えるっていうレベルの兵器だったわけですよ。でスーパー X2 っていうのがモスラで出てきます。モスラの時に出てきたそのスーパー X2 っていうのもまたこれはかっこよくてですね、本当にモスラだったかな違ったかな結構あれなんですよね、覚えてないんですよね。で実はそのスーパー X2 をね、こうなんていうんですか、操縦していたりする人に映画を見ていただけると分かるんですけど、あれこの人見たことあんなみたいな人がちょくちょく結構俳優さんでね、いたりして、鈴木京香さんだったかな、女性のスタッフなんかも出てたりして結構いいんですよ。でエリートのね、士官が出てくるんですけど、その士官はもうずっとだからあれです、対ゴジラ戦線でずっと指揮を取っている設定になってくるんですね、後半になるにつれて。とかあとはその一番最初のですね、その84年のゴジラでゴジラの口の中にですね、甲殻バクテリアというのをね、叩き込んだ自衛隊のレンジャー部隊の人がいて、そいつがですね、やっぱり薬は口から飲むに限るぜな、ゴジラさんっつって、ゴジラにやられるんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよ、めちゃくちゃかっこいいです。このシーンだけでも本当に見てくれっていうぐらいめちゃくちゃかっこいいんですよ。このシーン、このシーンで死んだその人の意思を汲んだ人がスペースゴジラでモギラに乗ってたりするんですよ。でこういうつながりを引っ張り出してこられると僕弱いんですよね。うわー敵討ちに来たよこれっていう。でまたねいいあれなんです、俳優さんが演じてるんですよ、榎本さんね、榎本の親父さんの方ですねがですね、モギラの、結構荒々しいですね、モギラの操縦士でですね、執拗にゴジラを狙うんですけど、最後の最後にですね、ゴジラじゃなくてスペースゴジラの、エネルギーの元となっている肩のクリスタルをバーン破壊してですね、ゴジラをアシストするんですね。かっこいいですね、本当にね。モゲラもいい、ゴジラにね出してほしい機械って旧作からも含めとめちゃくちゃあるんですよ。ゴーテン号もねミレニアムの方で出てきましたよね、TOKIO の松岡くんがね、出てきたやつで出てきましたね、やっぱマグロ食ってるのはダメだなっていう名台詞が出たあのゴジラですね、とかですね、ゴーテン号なんか出てほしかったですね。あとはなんだろうな、そのメカしいところで言うとね、やっぱり、ジェットジャガーが出てないんですよねまだね。僕はジェットジャガーが出てくるのかなり待ってるんですよ。人型の兵器ですけどね、人型の自立起動する、ロボットというのがね、ジェットジャガーっていうのが実は旧昭和ゴジラシリーズに出てきまして、そういうテクノロジーの方も実は見たいなと思ってました。何の話でしたっけ。そんな形でですね、やっぱだんだんと進歩を重ねていくわけですね。メカゴジラの対ゴジラ兵器としての、人類側の兵器としてメカゴジラが使われた最初の例が、ゴジラ対メカゴジラでした。この時のメカゴジラは非常にですね、また堅牢な装甲とですね、プラズマグレネードというね、男のロマン兵器ですよ、受けたゴジラの熱戦のエネルギーをですね溜め込んで倍返しするっていうね、必殺兵器、めちゃくちゃかっこよかったんですよ。これが本当に好きでね、口からメガバスターっていう、こうビーム兵器を吐いてですね、ガルーダと合体した時には背中からビーム砲を撃ってですね、両肩にガンキャノンみたいに、ビーム砲を背負うんですよ、ガシャって。あれもかっこいいんですよね。で腕からはですね、こうなんだろうな、アンカーミサイルみたいなのを出してゴジラにバシャーンって組み入れてですね、ぶち込んでそこに電流を流して攻撃したりしてですね、でこうゴジラが至近距離でバンバン火炎撃ってきたところを最後必殺のプラズマグレネードっていうね、完璧じゃないですかこのかっこよさ、ロマンですよこれは、ね。残念ながらね、そのゴジラ対メカゴジラでですね、こうここまでねギリギリまでねゴジラを追い詰めるんですけどね、ゴジラがですねラドンの、エネルギーを吸収しましてですね、赤い放射線を吐くようになるんですね。進化するんですよゴジラも。ここがミソですよね。人類が進歩するならゴジラも進化するんですよ。人類がゴジラを倒すためにコツコツそうやって歩んできた道をゴジラはほんの一瞬の進化で全部ひっくり返しちゃう。でまた最初からやり直しになるんですよね。これもなかなか憎い演出だなと思いました、本当に。で結局メガゴジラでですね、ダメだったんで、その後はモゲラが、出てくるわけなんですけど モゲラってのもね、またこれがね、かっこいい兵器で、これそのメカゴジラとかの失敗をこう教訓にしてですね、当たらなければどうということはないという、そういう、精神で、建造されたですね、非常に機動力のあるメカになってます。なんでかわかんないですけど、上半身と下半身が分離しましてですね、変形合体する仕組みになってるんですけど、いるかいるけど、でも変形合体とドリルは男のロマンなんで、これ仕方がないですね。でモゲラもですね、なかなかこういい感じにですね、口と手と、腹からドリル出すんだけど違ったかな、なんかそんなようなことでですね、非常に空間戦闘メカ人類が開発したメカと多分最強クラスの活躍をしました。スペースゴジラと宇宙で、接敵してですね、まあケチョンケチョンにやられるんですけど命からがら帰ってくるんですけど、まあそういうのも含めてですね、非常に強い活躍を見せました。多分ね、最後まで、あ、でもあれは爆発試算したんだっけな、わかんねえな。とりあえずそのなんだろうな、モゲラはゴジラに対しての兵器だったんですけど、結局スペースゴジラのエネルギーがものすごかったので結構バッキバキやられるんですよね。でスペースゴジラが宇宙からのエネルギーを受信するために使ったのが、福岡タワーなんですけど福岡タワーをぶっ壊してですね、必殺兵器でスペースゴジラのその肩のクリスタルを爆散し、でゴジラをうまくアシストしてですね、最後は相打ちに持ち込むっていう、このかっこよさですよね。本当にね、素晴らしい。一歩届かないのがいいんですよ。人類側の兵器が一歩届かないのが僕すごく好きなんですよ。やられるのが見たわけじゃない、勝ってくれって思うんですけど、やっぱり勝つとこが想像できるんですよ。なんかやっぱり足りなくてクソってなる、あの感じがいいんですよ。さらなる進化を予感させるというか、その感じがすごく好きです。僕がどっちに肩入れしてるかも完全ですね。怪獣じゃなくて人類っていうねなんです、本当に。だからね、そういうなんだろうな、面白さが あります。だからそうやって進歩してて、最後の最後にやっぱりそのスーパー X3 という形でですね、結実するわけですね。あれは本当に素晴らしいですよ。スーパー X3 めちゃくちゃにかっこいいですから。これまでやってきたね、スーパー X、スーパー X2、 それからまあメカゴジラね、あとモゲラもそうです。そういったですね、いろんなこう兵器のこう技術の粋を集めてですね、今度 G-Force じゃなくて、ね、自衛隊が作るんですよ。これがこれを自衛隊が作るっていうのが素晴らしいですね。しかも何が素晴らしいかっていうと、このスーパー X3 っていうのは、自衛隊がゴジラのためじゃなくて、来るべき核戦争のために作ってる、核災害のために作ってるってのが素晴らしいじゃないですか。ゴジラなんてこのテクノロジーをもっとすればまあなんとかなるんじゃないぐらいの感じで出てくるんですよ。これかっこいいと思って。で戦術自衛隊みたいなのが、その戦術自衛隊だったらなんか違うな、その自衛隊がですね、結局そのゴジラ対ゴジラにのためにスーパー X3 なんとかしてくんないって要請されて、仕方ねえな、虎の子の X3 出してやるよって言って出てきて、マジで活躍するからめちゃくちゃかっこいいんですよ。機種の方にですね、スーパー冷凍光線みたいなのを積んでですね、カドミウムミサイルも満載してですね、機動力もあり、ゴジラの火炎を食らってもね、2、3発じゃ大したことはねえぜぐらいの感じでですね、非常に強い。で、なんだかんだ言って最後まで生き残りますからね。ただね、これ、本当に一つだけ突っ込ませてもらうと、発信シーケンスだけはもうちょっとね、見直してほしかった。多分彼、あれ V ストール機なのかな、すみません、これね、ちょっとこう、非常に専門的な用語で申し訳ないんですけど、垂直離着陸ができる機械のはずなんですよ、多分。もしくは超短距離離着陸ができる機械なんですけど、なんでか分かんないけどカタパルトが出てくるんですねいらないはずなんですよ、多分あれ。だからなんかそのちょっとね、あそこだけ若干リアル感を貶めているので、そこだけなんとかしてほしかったなっていうね。ただあれも分かるんですよ、その発信シーケンスのあの感じもちょっと分かるんですよ。皆さん見てもらえば分かるんですけど、明らかにサンダーバード2号なんですよね。サンダーバードに、まあだから全ての
飛行機系の発信シーケンスっつうのはもうあのサンダーバード2号の、なんていうの、なんだろう、オマージュを出しきれないんですよ。仕方がない、あれはね、あのウィーンってこうね、発射台みたいなのがドンってね、こう上がっていって、で、あの明らかに加速度のつかないね、斜めの発射台ですよ。で、こうゴーってロケットをね、バー噴射した飛行機がグワーンって出発するあれですね。あれっぽいんです、スーパー X3 の発信もね。でも多分スーパー X3 そんなことしなくても発信できるんですよ。なんでかって劇中でホバリングしてる場面が見えるからですね。劇中でホバリングしてるんだったらあなたはあの発射台は必要がないなっていう。なんかすいませんね、お高くさい話なんですけど申し訳ないですね。そういうところもあります。はい、そんな感じでですね、実にそういうこう人類側のですねメカを本当にね、進歩が見えていくのが非常に楽しいですよね。だから人類とその怪獣たちがですねしのぎを削っていって最終的に人間が勝つと、まあ勝つというか生き残るですよね。なんかこう勝ったっていうよりかはちゃんと綺麗にまとめることが、まあ、人類としてはできたっていう形なのでね、だからそういうところが本当になんだろうな、 VS シリーズ通しで見てて本当に好きです。あのエンターテインメントに振りすぎてないんですよ、これ。ミレニアムシリーズ、そのデストロイヤーから次のシリーズはゴジラがどっちかというとよりなんだろう、怪獣というかは爬虫類に近い、なんか姿形になって、でちょっとね前傾がきつくなってアクションも多くなってね、動きがすごく素早くなったんですよね。でそれも含めて非常にスピーディーな展開とそのアクション高いアクションシーンのね精度とか、あのそういうものがよく見えるシリーズに実はなってるんですけど、そういうシリーズは本当にあの子供のためのって、すみません、子供騙しということではなくて、対象年齢をね大人とかみたいなところではなくてちょっと下げて、なんだろうな、エンターテインメント性に振った、ゴジラなので、それはそれで存在意義がありますし、僕はあの全然それがおかしいとか言うわけじゃないんですけど、僕はそういうそのエンターテインメントに振ったゴジラよりもある程度その社会派的なテーマを盛り込みつつ、なんだろうな、コツコツとその人類と、なんだろうな、人間とその怪獣という、大きな自然の力との戦いっていうのを見せてくれる VS シリーズが好きだなっていう感じですし、じゃあ昭和シリーズはどうなんだっていうと、昭和シリーズは本当にあの娯楽映画ですね。あれはあのリアリティっていった面からは、まあかなりねその時代のあれもあってかなりかけ離れてはいるんですけど、じゃあ例えばヘドラみたいなね、その公害から生まれましたみたいな、スモックを吐きますとか、そういうような非常に重たいテーマの、あの怪獣もいたりとか、ちょくちょくそういうね子供の視点にも耐えうる、社会派テーマをしっかり盛り込んできているっていう点も、僕は昭和シリーズもそういうところは好きなんですよね。だからやっぱり最終的にはあの子供の味方ゴジラみたいになって、例えば子供の言うことを案外聞いてみたりとか、その結構コミカルな動きをしてみたりとかっていうのは、まあ映画がね車両産業にちょっとなりゆく過程のところもまあなくはないので、ある程度そのなんだろうな、いいなって思えるところはあるんですけど、でもそういうのもなんか否定するものでは当然ないんです。これ言い訳とかじゃなくて本当にそういうのは否定するものではない、そういうのがあって VS シリーズが生まれてるんですね。でもやっぱりその作り方としては平成 の, そのちょっと陰鬱とした雰囲気というか、重たい空気を背負いつつの、なんだろうな、まあ人類、まあ、何度も言うんですけど人類と、怪獣の戦いをしっかり見せてくれるゴジラっていうのは、人間ドラマとしてのゴジラが僕はやっぱり好きだなっていうふうに、思う次第ですね。さて、長々と話してまいりましたね、あの取り留めもない話に収まってるんですけど、本当にあの僕がいかに、平成ゴジラシリーズ VS シリーズのね、まあメカを愛しあのね、人類の歴史を愛してきたかというね、そういうところが、まあ、存分に伝わるおた話だったんじゃないかなというふうに思いますけどね、ちょっと恥ずかしいですね、なんかね、そうなんですけど、僕はやっぱりそういう意味ではゴジラを割と純粋な目で見てるんですよ。その映画として見てるというよりか、本当に一つのなんだろうな、まあマイソロジーじゃないですけど、こうまあ大きな電気じゃないです、なんだろうな、そうちょっとした物語というよりか、ね、そうサーガですよね。 のような感じで僕は見てますね。だからゴジラ本当に僕がね子供の頃から見ているものでもありますし、結構僕ミリタリーとかも好きなんですけど、そういったところが培われたのもやっぱり一つこのゴジラの影響っていうのを否定できないなというふうにも思いますし、なんだかねこう改めて話をすると僕やっぱりゴジラ好きだなって思うし、で実はこれ僕ガメラについても同じように語れるんですよね。これがねガメラの場合はねこれ今度怪獣なんですよね。ガメラは怪獣がとにかくいいんですよ、本当にユニークで個性的ですしね。そういったところも含めてまたなんかねお話できればなというふうに、まあガメラ語りたいラジオになると思うんですけどやりたいなと思うんですけど、本当にねゴジラは僕にとってのゴジラは VS シリーズですし、僕にとっての VS シリーズっていうのは本当に人類が、まあ、何度も言ってしつこいなこいつこれしか言ってないなって話なんですけど、人類がいかにゴジラという災害を克服していくかっていうところの進歩の物語なので、やっぱりテクノロジーを開発してなんとか立ち向かっていくにもかかわらずやっぱり毎回こうね、ちょっとのことでひっくり返されちゃうとかっていうところも結構好きですね、やっぱりね。だから何度こうやってもね必ず自衛隊の戦車は破壊されますしね、いい加減学習しろよって話なんですけど、ね、通常兵器じゃ足止めにもならねえんだよっていうところをね、いつまで経ってもやっぱり繰り返さざるを得ないのも、そのなんだろうな、ゴジラに対する実際の多分国の動きとしては正しいんだと思うんですよね。だからなんだろう、その新ゴジラじゃないですけど、新ゴジラも僕だから好きなんですよ、すごく。なんか言いましたけど、だから新ゴジラじゃないですけど、そういう風にこうリアルなね、ある程度リアルな動きだと思うんですよ。何度やられるって分かっていても多分自衛隊の隊員は前に出ないといけないんですよね。でそれに対してのいろんなこう本当はリアルな動きっていうのもあるはずなんですけど、でもやっぱり自衛隊である以上はそういう風にやらなきゃいけないんだろうなっていうところも察せるのもいいですし、それは僕が恣意的に解釈してるだけかもしれないんですけどね、そういうのもありますし、まあ、何にせよですね、ゴジラシリーズっていうのは日本の特撮映画をね語る上で絶対に外せない、まあレジェンドなわけで、それをね、昭和シリーズの大ヒットっていうのも当然ありながらね、再リブートしてですね、またその新しいというかね、正しいというか原点に近いようなね、恐怖の化身としてのゴジラを蘇らせたっていうところに関しては、本当にVS シリーズのなんだろうな、功績というか、そういったものはね非常に大きいと思いますし、だから僕はそういう意味でね VS シリーズをかなりこう愛してめでているわけでございますね。はい、まあ、そんなこんなでもだいぶいい時間話してきましたね。これ以上話してね皆さんにドン引きタイムをねご提供するのもあれなので、コロナでね割とこう皆さんが自粛という中でなんかね、気持ち悪いなこいつと思っていただければ幸いでございます。はい、これ多分ね僕と同じレベルでゴジラを喋っていただける人がですね隣にいると4時間から5時間ぐらい続くと思うんですよなのでそれはまあちょっと置いとくことにします。はい一人で語っているとね大体これぐらいでねネタが尽きてきちゃう。ちょっとネタが尽きるっていうかね視点がね、回転しなくなっちゃうんでちょっとこの辺でやめとくことにします。あまり同じ話をしても知らないんでね、中身そんなに深くなかったと思うんですよ今回の話ですけど、僕はいかにこうゴジラのね、何を愛しているかっていうのはちょっと伝わったんじゃないかなというふうに思います。はい、そんなこんなでフォックストロットのいろいろ語りたいラジオ、今回はフォックストロットのゴジラ語りたいラジオとかね、平成ゴジラ VS シリーズ語りたいラジオということでですね、お送りしてまいりました。だいたいこう1時間ぐらいですか、そんな感じになっております。毎度のことながら宣伝ですけれども、僕は普段ですねラジオトークという、配信アプリ、それとポッドキャストでですね、毎日だいたい深夜になってますね最近はね、夜9時からまあだいたい午前2時ぐらいのどこかの時間帯でですね収録をして、フォックストロットの野球語りたいラジオという番組を12分間、収録して毎日配信しております。そちらの方はですね 今シーズンはね、野球まだまだ開幕の見通しが立たない中で、なんとか、野球ネタをほじくり出してですね、僕の少ないリソースをそこに割り振っておりますので、ぜひ、皆さんこのね、いろいろ語りたいラジオだけじゃなくてですね、フォックストロットの野球語りたいラジオの方もですね、ぜひ、ご贔屓にいただければなというふうに思いますし、それと同時にですね、僕ツイッターのアカウントフォックストロットで、アカウントを取っておりますけれどもですね、そちらの方でですね、質問箱、それから G メールも公開しております。何らかの、ね、お便りをいただければそのお便りに反応して、お返事を返したりとかね、またその お便りをね元にラジオを撮ったりすることっていうのも結構やっております。でもしこういうこと話してほしいなとか、こうお前の口からこういう話が聞きてんだよボケみたいな話がありましたらですね、そういうのも僕に、当ててですねガンガン飛ばしてきていただきたいなというふうに思います。これは僕に限らずですね、他のポッドキャスト番組の皆さんとかもそうでして、実はいろんなところでお便り募集ですっていうふうにおっしゃってます。結構なんだろうな、ロム線リードオンリーの人も多いと思うんです。でもなんかせっかくこういうね、自粛なんていう状況で皆さんお手をね、余していらっしゃると僕はなんか察しておりますので、ぜひぜひそのね、1分でも2分でもいいし、1文字でも2文字でもいいので、何か、なんだろうな、反応をね、いただけたら僕らみたいな配信者っていうのは小躍りして喜びますのでね、そういうところをね、ぜひ、お願いしたいなっていうふうにちょっと思う次第でございます。はい。そんなこんなで、ツイッターの宣伝もしたな。はい。よければフォローください。はい。配信者の方のフォローっていうのに、関しては、基本的には僕の方からフォローバックさせていただいてるんですけど、ラジオを配信してない、方からのフォローっていうのは、ちゃんと確認をした上でフォローバックはすいません、させてもらってないのです。で、申し訳ないです。それに関してはですね、僕のアカウントっていうのは、情報収集も兼ねておりまして、だから配信者さんがどんな、番組を配信しているんだろうとかっていうのも、そうですし、例えば野球系のアカウントをですね、僕がフォローすることによって野球の情報、いろんな情報がですね、かいつまんで入ってくるっていうのもありますので、そういったものに、ちょっと混じってですね、いろんな方、せっかく例えばその一般の方フォローして、そういった方のつぶやきをね、お伺いするっていうのも楽しいことではあるんですけど、やっぱりその情報量が多すぎるとどうしてもミュートしなきゃいけなくなってしまうので、でミュートするっていうのも僕かなり心苦しい点がございますのでね、ミュートするぐらいだったら最初からフォローはちょっとね、バックさせ差し上げることはちょっとやめようというふうに自分の中で思っていることなので、はい、申し訳ないんですけども、でも必ずフォローいただいた方の確認っていうのはいたしております。本当にありがとうございます。ね、最近もかなり、ラジオトーカーの方々からねフォローの方が増えましてですね、本当にありがたいなというふうに思っております。ね、ぜひ僕とね話題が被らないなと思っても何か絡んできていただければ僕全然絡んでいくんでこの間もねいろんなトークのリレーとかっていうのも全然絡んでない方に伝えてちょっとご迷惑をおかけしたんですけれどもね、はい、そんなようなこともございます。はい、ちょっと話しすぎましたね。そんなこんなで今日はここまでにしましょうか。はい、フォックストロットのいろいろ語りたいラジオ、今回はフォックストロットのゴジラ VS シリーズ語りたいラジオということでお送りいたしました。また次回の更新をお楽しみに。さようなら。